皆さんおはようございます。ホープチャペルのしずめです。今日も皆さんと一緒に神様の御声に聞き入っていきたいというふうに思います。今日は御箇所の6章、神の願いというタイトルでですね、皆さんに少しだけお勧めをさせていただきたいというふうに思います。
御箇所6章1節から16節。さあ主の言われることを聞け、立ち上がって山々に訴え、丘々にあなたの声を聞かせよ。私は何をもって主の前に住み行き、意図高き神の前にひれ伏そうか。全焼の生贄、一切の子牛をもって見舞いに住み行くべきだろうか。主は幾千の羊、幾万の油を喜ばれるだろうか。私の犯した背きの罪のために私の長子を捧げるべきだろうか。私の魂の罪のために私に生まれた子を捧げるべきだろうか。主はあなたに告げられた。人よ、何が良いことなのか。主は何をあなたに求めておられるのか。それはただ公義を行い、誠実を愛し、へりくだってあなたの神と共に歩むことではないか。聞け、主が町に向かって叫ばれる。皆を恐れることが優れた知性だ。聞け、部族、町を治める者。
ミカというのはですね、イザヤとホセア、この両名とですね、同じ時代に生きた、方です。そして今日のですね、6章に関してなんですけど、これはですね、ミカの、そうですね、心の中からこう溢れ出るようなですね、偶像、上辺だけの信仰に対する痛烈なメッセージがですね、語られているのではないかなと思います。最近私も聖書をこうデボーションで読んでいくとですね、こう書かれた方の気持ちが、うわー、この下りはすごいなっていうふうに思うことが、たまにあるんですね。どんな気持ちでこれを書いたんだろうかな。このミカはですね、迫り来るエルサレム、ユダの滅亡の中でですね、必死だったような私は気がします。本当に必死な言葉がですね、この御箇所の6章書かれている、そういうふうに本当に強く感じるんですね。彼が伝えたかった大きなポイントは、上辺だけの信仰になるな、上辺だけで神様に捧げることをしてはいけない、神様に対して私たちが本当に、まあ、この時の民がですね、ほんの一部だけ神様に従っていけばいい、とりあえずっていう言葉が一番、適しているかどうか分かりませんけど、とりあえずこのことをしておけばいいというようなもので、神様からの本当に祝福を受けることはできないんだ、そのことを強く僕はミカが伝えたいのではないかなというふうに思います。ちょっと厳しい言い方かもしれませんけど、皆さん今心の中、本当に神様とのですね、関係の中で皆さんの心はどうでしょうか。ちょっとね、言いにくいようなことになってしまうかもしれませんけど、皆さんが本当に日々捧げているものはたくさんあると思います。時間であったり、献金であったり、本当にいろんな思いを捧げたり、そのことがですね、日々なされているというふうに思います。本当にそのことをですね、私たちはしているのかどうか、そのことを本当に吟味していく必要があるのではないかなというふうに心から思います。マンネリズムっていう言葉がですね、あります。この言葉はですね、本当にマンネリ化するっていうことだと思うんですね。そのことが本当に日常化してしまって、そのことへの価値がなくなっていく様をこの言葉は語ってます。私たちの心が本当に神様に、本当に素直な心、感謝の心を捧げていくことができていない状況が起きてしまう危険性もあるんですね。日常の習慣に本当にそこに流されていってしまう、そういったことも私たちの弱さの中で実は起きてしまうことがあるかもしれない。一つ一つ私たちが今捧げているものを、もしかすると、あ、私は心から本当に捧げているかなっていうようなことを立ち止まって考える必要があるかもしれない、そういうふうに私は思います。以前 捧げるということで私は学んだことがありました。コンビニエンスストアに行ってですね、お釣りの一部をですね捧げよう募金をしようということをですね、ずっと今でも実は続けてはいるんです。続けてましてね、とにかく捧げる心を育てたいっていうふうに自分は本当に心から思ったんですね。そのことをなくしては本当に神様の気持ちがわからないんじゃないかと。少しでも私にできることをやっていこうと思ってですね、募金をしようというふうに思ってやってたんですね。ただある時気がついたのは、受け取ってすぐにただ入れるだけの作業になってたっていうことに実は私は気がついたんですね。あれ、これは私の心がちゃんと伴っているのかな。そういうふうに大反省をしたことがありました。箱にただお金を入れるだけのそういった作業になってしまってる、そのことに私は大反省をしたんですね。小さなことから始めるのは大切だと思います。でもそれを続けていく中で私たちの心が本当に伴っていない状況がもしも起こってしまっているとしたら、私たちはその危険性に気がつかなければいけないのかもしれない、そう思いました。この8節のところにですね、主はあなたに告げられた、人よ何が良いことなのか、主は何をあなたに求めておられるのか、それはただ公義を行い誠実を愛しへり下ってあなたの神と共に歩むことではないか、そう書かれています。公義とは皆さんがきちんと判断してそのことをなすという意味があります。そして誠実とは人に親切をするっていう意味もそこに含まれているという、そのことを皆さんがなしていく、ただ本当にへり下って私たちが神と共に歩む、それは私たちが、物理的に歩むということではございませんので、私たちの心が神と共に歩んでいるか、そこが一番大切な部分ではないかなというふうに思います。この心が離れてしまったときに本当に私たちは神様との関係がなくなっていってしまうんですね。全く同じことをしていてもですね、心が伴っているかいないかで神は私たちに受けてくださる、その本当にそのことに対して神が受けてくださるその意味が全く変わっていってしまうんですね。神様の願いは私たちの心、本当に心が伴う、そのことを私たちに願ってらっしゃると思います。何が良いことなのか、そして公義を行い誠実を愛しへり下って神と共に歩む、神と共に私たちの心が一緒に歩んでいること、このことを神様は私たちに願ってらっしゃると思います。この心がなかったら私たちのやっていることはちょっと大げさな言い方に聞こえるかもしれません。でも意味がないことになる可能性がある。このことに私たちは気づいていかなきゃいけない。ミカは本当に民に対して本当に強い、本当にですね、強い口調でこのことを予言していったんだと思います。同じように私たちも本当にこのことをですね、しっかりと受け止めていって、これは誰のためでもない、私たちに向けたメッセージなんだ。神様は本当に私たちを愛してくださり、私たちと共に歩んでくださる。あなたの心と歩みたいと、神様は私たちにおっしゃってくださっています。心がない、そういった歩み方は、もしもしているようでしたら、もう一度心の中を見渡して、形式だけになっているものがないかどうか、教会の務めもそうです。私もそうです。心が伴わなければ、心に伝わらない。そのことを本当にこの箇所から学んでいきたいなというふうに思います。神様の恵み、神様の願いをしっかり心に受け止めて歩んでいきたいというふうに思います。今日はありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。